はい、おはようございます。井上です。2024年5月28日今日火曜日ですね。今日は台風1号がねやってきているというところで、まあ大阪今もね雨降っているんですが、これがなんか強くなるみたいなのでね、まあ、今日は一日家で仕事をしようかなというところでございます。で今日はですね、辞めたいのに辞めさせてもらえない退職代行新入社員の依頼相次ぐ背景に企業の強引に引き止めかというね記事がありましたので、まあ、退職代行というところね、そこについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。まずね、番組の、ぜひね、フォローお願いしますね、フォロー。あと、今日の音声聞いてね、いいなと思ったらいいねを押してください。あと、内容に関してね、ご意見とかね、私はこう思うよとか、こういう経験がありますよってことあったらコメントいただけるとありがたいです。というところで、ね、退職代行ね、今年すごく話題になってますよね。退職代行ね、入社翌日に退職代行から連絡があったなんてね、話題にもなってましたけれども、まあ新年度が始まって2ヶ月近く、本人に代わって会社の退職の意思を伝える退職代行サービスを提供する業者に、新入社員からの依頼が相次いでいると。中には月の利用数が6年前の4倍に増えたケースもあると。背景には若者の転職への意識の変化や人手不足による企業側の合意の引き止めが指摘されているというところですね。本当なんか退職代行みたいなのって普通に使われるように なっているんですね。うん、これもなんかすごい、やっぱその書いてある通り、その転職することに対する、なんつうかな、ハードルが下がったというか、まあこれはいいことだと思うんですけれども、まあ、勤めて違うよねってなった場合に辞めると。ただ自分で言うの嫌だから、みたいな感じで業者を使うっていうところね。まあある意味合理的なのかなっていうところではあるんですけれども、まあ昔のね、そういうしんどい時期を過ごした人間からすると、すごいなと思っちゃうのかなというところですね。で、利用者の大半がやっぱ20代というところで、ね、若い人が多いというところですね。まあおそらく今ってその結局そのね背景の中で人手不足っていうのも当然あるんだけれども、なんていうかな、その辞めても別に次に仕事があるわけじゃないですか。だからまあ辞めようと、他に解決しようっていう流れなのかなと思ったりします。で、俗に言うロスジェネ世代ですよね。本当にこのロスジェネ世代っていうのは、まあ私たち世代ですけれども、本当に不遇な一生を多分終える世代なんだろうなと。だから何もしないで、何もアクションを起こさないで、世の中の流れに通りに進んでったら、なんかまあ不遇で終わってしまう世代なのかなと思います。だからすごく両極端じゃない、ある意味両極端になってる世代なのかな。要はこの分断を加速させてる世代でもあるんじゃないかなと思ったりはしています。まあそれはさておき、だから、我々のそのロスジェネ世代っていうのは、とにかく就職がなかった、経験が悪かったから、就職がなかった、少なかったっていうところだから、まあ性格を勤めたところだからね、もうずっと何をされても頑張って働き続けるみたいなのがあったんだけども、今そうじゃないと。仕事はいかでも。で、就活も結局、なんつうんかな、たくさんの中から一つ選べるみたいなテンションだと思うんですよね。だから辞めても、まあまあ、なんとかなるよねっていうところがあるので、まあ退職代行っていうのを使う人が多いんじゃないかなというふうに思ったりはします。でこれ多分ね、企業側からすればせっかく採用したのに辞められたらたまらんかなっていうところは多分絶対あると思うんですよね。でこれどういうことかというと、もう今人手不足じゃないですか。特に新卒ね、子供の数がそもそも減っているわけだから、いい人材といえば取り合いなんですよね。まあ何をもっていい人材っていうか、いろいろ議論はあると思うんですけれども、基本的に企業が欲しいと思っている人材を取ろうとすると、やっぱ競争になるわけですよね。で当然ですが、いろんな条件を出したりとか、まあね、条件面での競争があったりとかするのと、あと多額な採用コストをかけているわけじゃないですか。で採用するのにお金をかけているってことですよね。でまあ採用すると、で採用したけど辞めちゃったら人手不足も解消できないし、おいおいちょっと待ってよ、こんなにお金かかってんだからっていう企業側の理屈もすごい分かるんですよね。うん、ただとはいえですよ、会社側から考えたら、いやこんな早い時点に辞めるって言ってくれたら、それはそれで逆にありがたいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なんつうんかな、例えば、このね、その採用にかかるコスト確かにかかっているけれども、採用にかかるコスト以上に採用後のコストがかかるわけじゃないですか。でこれどういうことかというと、まあ中途は別ですよ、中途は別だけど、新卒とかだったら入ってくるわけじゃないですか。で入ってきた時ってぶっちゃけ戦力じゃないわけですよ。うん、戦力下手したらマイナスなわけですよね。研修しなければいけないから。だから研修するためのコストと、あとその人件費ってダブルで発生するわけですよね。で、それが例えば1年とか勤めて辞められちゃったら、その1年分の人件費が全部無駄になっちゃうわけですよ。だからその無駄がなくなるってことを考えれば、退職代行で違うと思ったらとっとと辞めてもらった方が、 トータル的には経済合理性高いんじゃないかなと思うんですよ、企業側からすれば。無理に引き止めるよりも、っていうところだと私は思います。なんかずるずる詰められていって、あれね、戦力になった瞬間辞められるぐらいだったら、もう早くに辞めてもらった方がいいんじゃないかなと思ったりはします。で、本当今ってもう転職するっていうこととか、会社を辞めて起業するっていうことが、我々世代とかと比べても考えられないぐらいハードルは低くなってですね、ハードルっていうのはその心理的なハードルですね。昔はなんかもう会社を辞めるとか転職するとか、本当一大事で、もう大変だぞと。どうしたらどうなるか分かんないだろうみたいな感じのことは、特に企業とかの面に関してはね。だから最近もね、やっぱ変わってきている感があるので、すごくね、まあこういった、だからこそのこういった退職代行みたいなのが生きてくるのかな。だからもう足かせをとにかく早く外したいから辞めるっていう、だからそれ自分で言うのがしんどいからっていうので、まあ業者に頼むとね、いうところなのかなと思ったりはします。ただその業者に頼む、自分でそういうのやらないっていうところはちょっと個人的にはどうなのかなと思うんですよね。結局どこにいても交渉ごとってついてくるわけじゃないですか。嫌なことを逃げて誰かに任せてると、まあそれはそれで一個のやり方としてありだけれども、絶対自分がね正面に立たなきゃいけない時って絶対出てくるわけじゃないですか、交渉する時とかって。でそういうのでやっぱ経験って絶対必要だと思うから、私はね、その自分でやっぱ言うっていう方がいいんじゃないかなっていう気がしますよ。こういう便利なサービスがあるとはいえね、っていうところです。で、まあこれね、多分今ここから退職代行みたいなことが多分ね、今盛り上がってるじゃないですか。だからこれ多分法律弁護士さんとかが一生懸命やるモデルに多分なっていくんかなっていう気はしますよね。過払い金請求と一緒じゃないですか。だからこれをスキームを作ってしまって、でそれで終わったら交渉する。で基本的に退職代行ってこれ多分普通の人多分できないじゃないですか。交渉ごとが入ってくるわけだから、だから法律行為になっちゃうわけですよね。そうすると弁護士さんじゃなくて多分できない、司法書士だったらひょっとしたらできるかもしれないけど、まあ司法書士もしくは弁護士じゃなくて多分できない業務だと思うんですよ。で弁護士さんとかもやっぱね、忙しい人は忙しいけど、暇な人は暇だから、まずこういったものを攻めてくる人も多分出てくる。まあ多分ほとんど今弁護士事務所の方がやってるってところあると思うんで、まあこれ退職代行もだから、弁護士の新人の方が、その自分で集客してやっていくっていう術をやったら、やっていって売り上げを上げていくっていうやり方は、まあ事業としてありかなっていうふうに思いますよ。集約ってそんなにちゃんと広告費とか投下してね、正しくやれば全然集められるので、だから例えばそれこそですよ、なんとか新入社員向けに、新入社員というか就職活動している人向けに、就職活動のなんか手引きとかマニュアルみたいなものを無料で配って、ネットでね広告出して配っておいて、その新卒の人のリストとか、ね、メールアドレスとか LINE で集めておくみたいな感じのことをやっておくと。でその年次ごとに、ね、分けていって、まあまあその就職活動とかやってる人だったらこうちゃんと個人情報とか入れる確率が高いので、ね、まあ年齢とかそういう部分ね高いので、それでリストを集めておくと。でそれ集めた後にで就職するわけじゃないですか。でそうするとその新規で就職した人であろう確率の高いリストが手元に集まるわけだから、それを今度は例えば4月とか5月とかね、退職代行のご案内ですよ、勤めた会社が思ったのと違いませんかとか、こんなことありませんかみたいな感じで煽っていって、でも退職代行ってサービス、もしよかったら相談乗りますよっていう形で、例えば30分無料相談みたいな感じでやると。で弁護士さんだからね、そう弁護士に相談聞いてもらえるんだったらみたいな話になるじゃないですか。でそこで30分相談聞いて、あこれいけるなと思ったら、そのじゃあやりますよっていうので、まあ、成功報酬にならないって別にそれはプランでやればいいんだけれども、あとはそこで仮にね制約に至らなかったとしても、退職代行に至らなかったとしても、少なくともその新卒とかで就職した人が会社に対して不満に思っていることとか、そのどういう点でギャップに感じて辞めようと思うのかっていうのが分かるわけじゃないですか。分かってくるわけですよね。でそれってデータで蓄積してったら、なんとか傾向値が読めるわけじゃないですかね。でしたら今度はなんていうかな、その新卒者とかそういうのがね、退職代行を使う人がどういう心理でどういうことがきっかけになってこういうのを使って辞めようと思うのか、転職するのを思うのかっていう情報が分かるわけですよね。ってことはそれに対して対策をすれば辞められることはなくなるよねって形でいくと、じゃあそのマニュアルってどこに売れるかって、企業に売れますよねって話で、これ多分なんか今ふっとジャストアイデアレベルですけど、新人弁護士さんってすげえこれうまく使ったら結構儲かるんじゃねってちょっと思ったりはしました。だから弁護士さんで そのなんだかこう IT そのマーケティングのスキルとかある人だったらこれ多分速攻これでなんか一山当てられそうな気がします。まあただ私が思いつくぐらいですからね。もう実際やってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけれども、まあ何気にね面白いかなっていうふうにちょっと思いました。だから弁護士で、弁護士資格を取ったと、取ったけどなかなかちょっとうまくいかんぞっていう方はね、あのこんなことやられるといいんじゃないかなというふうに思います。これ両方かっていけるわけですよね。うん、なんか結構ね計画としてはまあ長い期間になっちゃうけど、例えば2、3年これ回していけば多分相当なリストと情報が集まって、ノウハウができるので、じゃあそれをまだ他の弁護士さんに教えるってこともできて、そこでマネタイズできますよねっていう流れができるんじゃないかなとちょっと思ったりはしました。でね、まあ、退職代行のところから行くとちょっと話が逸れちゃいましたけれども、まあ、ただ今後こういったことっていうのは増えてくるところはあると思います。人手不足がどんどん続いていきますので、まあ、個人的にはこの就職雇用とか退職とかっていうところのそのプロセスの部分ですよね。まあそこにいろんなビジネスのチャンスがやっぱあるんじゃないかなというふうに思います。退職代行っていうところがね、がフォーカスされてますけれども、じゃあ企業が退職代行、まあ早期離職っていうところを避けるために何をしなきゃいけないのかっていうところでも売れるし、で、それって例えば上司に対する教育でもありますよね。じゃあ研修プログラムも売れたりするじゃないですか。だから結構この周りってめちゃめちゃ美味しいんじゃないかなというふうに思ったりしています。というところで今日はですね、ちょっと話逸れちゃいましたけど、辞めたことでも辞めさせてもらえない退職代行、新入社員に依頼相次ぐ、背景に企業の強引に引き止めかというね、記事がありました。読売新聞の記事ですね、ありましたね。まあそれについてね、まあ、退職代行からね、そういった今の情勢から考えて、まあ、こんなことがあるよねっていうことを私の意見をお話をさせていただきました。まあ賛否ある、テーマだと思いますので、私はこう思うよとか、退職代行実際使ったよっていう方がいたらですね、あとなんで辞めたのかっていうことをね、差し支えなければコメントでいただけるとありがたいなというふうに思っております。あとぜひ番組のフォローもお願いしますというところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。 Thank you.